みるみる元気が湧いてくる。
中村文明でございます。今日も神戸の、
はい、
こちらからお届けするんですけど、今日はなんと、
はいはいはい、
なんと紹介すればいいですかね小野ころ新平さんと言いましてですね、
はいはい、
まあ、小野ころも芸名なら新平も芸名と、はい、本名を先聞いてあまりに普通で笑ったんですけど
言わないでください、ね
新平さんどうも、今日はお越しいただきました。ありがとうござい
ます
。
こんにちは、素晴らしい、本当にありがとうございます。
いやいやいや、
こちらのあれですか、もうね、何回ぐらいやってらっしゃるんですか、これ。すごいな。
週1ですよ。
あ、週1で、
週1
もう何回目ぐらいですか、これ。
今日25回目ですね。
今日25回目、
はい、
25回目、
はい、
え、あの、文明さんのこの、
あ、もともとやってたやつはもう何年かんねんやから、
う
ん、
もう長いですね。
もう何百回ですけどね、
何百回と。
週1、この FM ギフというラジオ番組でも放送しながら、そのポッドキャストでも流す、
は
い、
なるほどなるほど、
うん、あ、35回ね、ダブルで。
ずいぶん前に出させてもらったことあるんですけどね。
そう、
何年もやってらっしゃるの、週1回で。
あ、あれ前、
はい、
あれ何の話しましたっけ。
うわ、忘れましたいや、なんか面白かったなっていう思い出しか残ってないですけどね。
あれ何の話したんやとか、
ね、いろいろしたと思います。
いろいろしましたねまあ、あの、ご興味ある方はかなり過去に遡ってもらうと
あるんですよね。
あるんですよ、
はい、
何の話だっけ。まあまあ、小野ころ新平さんと言いまして、
はい、
新平さん自分で自己紹介するとき、出て自己紹介するんですか。
どないして言うかな、まあ、自然注力学校っていう、
そ う, です、
ね、まあ、そういうのを全国的にね、あ、まあ、はセラピストさんとか、うん、まあ、セルフケアで、まあ、元気になっちゃおうっていうところですね。自然注力をどうやったらスイッチできるかっていうのをいろいろ講演して回ってるんですけど、
病院に行く前に、
うん、ね、そうそうそう、
病気にならない、まあ、なんやろ、人間にはね、自分の体を自分で治す、こう、うん、免疫力とか力があると。
で、その病気になった後もね、あの、病院のかかり方っていうのがですね、うん、それはやっぱり今すごい情報戦なんですよ、言ってみれば。
あ、
まあ、行き当たりばったりで病院行っちゃうと、うん、やっぱりなかなかうまくいかないケースも多いので、
なるほど、
やっぱちゃんと戦略を練るのに介添え役っていうんでしょうか、
ー
コーディネートしたりとかして、まあ、まあ、がん治療だったらがん治療とか、難病治療だったら難病治療、病院いっぱい調べたり、病院に行って治してもらうのに治りやすい体を作ろうっていうのでセルフケアをやったりとか、
ね、それこそ、それこそ僕らのこうね、仲間内って言ったら失礼ですけど、ずっと年も先輩のね、福島先生という、あの方ががんになったという話は僕らにとってすごいショッキングで、だけど福島先生のすごいところはね、一軒目に行った病院の先生の言ってることが、いや、これ本当かどうか分からんしなとか、なんか自分との相性もあるしなとか、でセカンドオピニオンとかね、2軒3軒とこう病院を渡り歩くということが普通の人はしづらいんですよね。
普通の人はね、
なんかやっぱり通いやすいとか、なんか近くやから行きやすいとか、なんかそんな理由で一番最初に巡り合ったお医者さんの言うことを、あの、信じてしまう人が多いですよね。
そうそうそう、だから普通ね、セカンドオピニオン、サードオピニオンでもね、まあ、ちょっと気が引けるけども、うん、福島先生は37オピニオン37箇所もあってそれで納得
の、まあ、いわば、でもその37番目に出会ったのが新平さんやったんでしょ。
36番目ですね。
36番目に新平さんに出会って、
僕が紹介した37番目の病院で治ったっていうすごいですね。
すごいですよね、
あの執念は。
命と引き換えなんやから、うん、それは言うても30ぐらい回ったって、うん、で結局は東京にいらっしゃる福島先生が最終的に入院してずっと、うん、治療に当たったのは鹿児島
なんですよ。鹿児島
なんですよ。だけど命と引き換えですもんね。
まあね、そやけど、まあ、なんていうのかな、で今もう治療から2年経ってて、
うん、
あの中咽頭がんって言うんですけど、うん、あれは2年経ったらもう再発率ガッと下がるんですよね、
うん、
だからもう完治に近いという感じで、ね、
うん、もうすっかりがんにかかったことをネタにしてますもんね。
で、この間面白かったのが、いっぱい相談を受けるんですって、
うん、
いっぱい相談を受けると、
しんべえちゃん
どう思うと、うん、みんなねすぐ諦めちゃうんだよねなんか病院もセカンドサード行かないんだよねどう思うって言うからいやそれが普通だと思いますと先生がちょっと特殊なんだと思いますみたいな話をしました
けど、ね、やっぱり、うん、信じ込むことも大事かもしれんけど逆にね、うんうんうん、相性もあったりいろいろあると思うんでいや僕のね親戚でもいますもん本当に、うん、いや俺もここの病院でいいんや言うてあ、ね、いやいいんやじゃなくてさっつってこういろいろ行くべきやよっつって、うん、おじさんに言うんやけどなんせ僕の言うことは嘘っぽいと思ってるんで全く信用してくれへんからね
誰が紹介するかも結構大事だったその辺のマッチングとかコーディネートをねやっぱりあのどんなに素晴らしいお医者さんでも相性ってあるので、まあね、手術で本当にうまくいくケースもあるけど他の治療法とか ね, であの患者もねそういう風に患者をやりながらだんだん成長するんですよやっぱりその自分で決めなあかんねやっていうのをだんだん知っていってちゃんと自分で納得できるものをこう見つけていったり信頼できる人本当に考えてくれてる人とやっぱりその会話をねちゃんと進めていくことでだからやっぱり自分の命だっていうことを気づくんですねそっからですね本当に自然治癒力っていうのが湧いてくるの、
うん、なるほど、うん、でもまあ新平さん、
はい、
超多忙で最近
あ、
うん、もう本もいっぱい出してますよね
いやもうありがとうございますなんかねいろんな依頼があって
でも、はい、インパクトのある、
うん、
あの本のタイトル、
うん、
病気は才能という
。天竺さんに怒られましたけどね。
なんで？
怒られるでしょそんなの書いたら。病気は才能ってどういうことよ。言いながらビデオ撮ろう言って、うん、だから病気は才能なんですっていうビデオが天竺さんのところで発売されてるんですけど、
ね。ああそうなんですか。
そうそうそう。まあインパクトありますよ ね,
ね、うん、いやだけどという僕も今ちょっとね、
はあ、
この間から、
うん、
あの僕こう顔にこうボロボロ出るのが、は
あ
は
あ、
なんかなみたいな感じで、うんまあ、ストレスとか、
うん
まあ、すぐ言われたり、うん、肝臓が酒飲みすぎて悪いんちゃうかとか、うん、大腸ちゃうかとかね、うん、いろんなことをこう言われる中で、
うんうん、
最近ちょっと血液検査をしましたらALP というなんかこう今からなんかメディカルチェック
肝臓の数値、
うん、ALP ですよ ALT じゃなしに、ALP
はい ALP
ALP 骨がどうにかなると数値が上がったり
ああ ALP が
めっちゃ高いんです
よ、
1163
あらそれちょっと
正常値は110から340
そんなんあんまり聞いたことない
ですよ、うん、だけど、うん、前に、うん前も僕前からこの ALP が高くて、うんうんうん、で骨折してるわけでもないのになんでかなとかつってどこのお医者さんもねこう答えをなかなか読み出さんかって、うんうん、なんかなこれこんな異常な数値って言ってて、
うんうん、
けど前新平ちゃんに、
うんうん、
あのこうちょっとメディカルチェックをしてもらった時に、
はい
胆のやって言われた胆管の胆管、はいはい、の胆汁が出るとこ、ちょっと詰まってるんちゃうかって言って
ああ言ったかもしれないですね、うんまあ、なんか覚えてないの怖い
胆汁の出がちょっと悪いんかもしれんなとか言ってチラッと言われたやつを、
うん、
これこの間ね検査した大阪の病院のお医者さんに、
うん、
あんた胆汁の出が悪いかもしれんって言われたわ
あ本当ですか、
でその瞬間新平ちゃんのまた顔がパン思い浮かんでそういやさらっと言ってたなあの人と思ってね
さらっと言ってね、
なんで今日はちょっと、ね、その辺のチェックを、
はい、
してもらったり、
はい、
血糖値が高いんです
血糖値ですよね
血糖値
言ってありましたね
319、
うん、319
うん
ちょっとそれずっと続いてるんですかその数字が
いや
結構
この時だけやったのかな
200ね
あそれで昨日も血液検査またしに行ったんで、
うんはいはい、
どんぐらい落ちてるかっていうのをこの後さ病院に電話して聞かなかな
その結果まあ要はそれはいつの結果ですかちょっと前の
これ本当ついこの間なんです
あ
5月、うん、
ぐらい
まだね、
うんうん、
1週間ぐらい前です、
うんなかなか体の曲がり角なんでね今
そうなんです
年齢的にで
も、うん、もうでもね、日常会話も同級生と喋ってて、
うん、
なんかそのね健康についての会話をする時間が多くなりましたよね、
うん、まさかと思いますけどね
これ年齢ですよね、う
ん、なんかね
膝が痛いだの、うん、どこやらがどうだのっていう、うん、そのどっか体が悪いっていう話で、
うん、
酒飲んでてもこう盛り上がるとかね、
この間ね、僕よく出演させてもらってる癒しフェアっていうのがあって、でその癒しフェアももう十何年やってるんですよね。で元々はなんかちょっとスピリチュアル的な色、その色が強かったんですけど、最近はねやっぱ健康生活ブースが多くなってきてます。医療とかそういうね。でこの傾向は一体何なんだというふうなことで主催者さんと話したら、やっぱりその背負ってたスピリチュアル世代が、だんだん40代50代になってきてスピリチュアルよりも膝やねとか腰やねみたいな話になってきてね。だからなんか健康の方に今スライドしつつある。だからこう参加する人たちは変わってないと変わってないけど、年齢がこう上がってきて、テーマがね、こう実存的なそういう何のために生きてるかよりも、どっちかというとどうやって健康に生きるかとか、そういう風になってきたんっていうのを分析されてて、ね、なるほどなと思いましたけどね。
だけどね、しっぺさん の自然治癒力学校に行くと、いろいろ勉強されてる人たちが、マッピングでした。
マッピング、
はい、IB マッピング。
そうそう、宮城さんにね、全国8カ所ね一緒に回ってもらったんですよ。マッピング、
そうなん
です。中村文明をマッピングできる全然僕ら切れなかったですけどガーしゃべってもらって、こいつかんわ言うてるのが全然マッピングできなかったんですよ、ね、いい思い出でしたけど。
だけど必ずなんかその悩みなり、ね、みんなの その心と病気がこうつながってるんだよっていう、そういうことはあれで発見できますよね。
あれはね、やっぱり自分でもよく分かんないでしょ、自分の心ってね、でそれを客観的にこうの表面にね、出してもらうと、やっぱなんか自分でこう気づけることっていう、やってる本人っていうか誘導してる本人も分かんないけど、並べていくと自分の心の内側がこうつながってんのかみたいな感じでね。で今回ね、今子どもの、ね、それこ そのコミュニケーションにこのマッピングを使おうということで、今そういうそのプログラムを組んでるんですよ。その本を今書いてて、6月までに書かなきゃいけないんですけど、子どもって発達するじゃないですか。発達していく発達心理学っていうのがあって、例えば心臓も、例えば3歳の時と9歳の時と15歳の時にどんと大きくなるんですね。
3歳、
6年中9歳15歳って
3歳9歳16歳15歳
ぐらい、
ね、15歳、
まあ大体その時期って小学校4年生から5年生、ね、3歳言うたら、まあ要はもうね初めて自立するじゃないけど、で9歳10歳ぐらいもね小学校5、6年生って家族よりも言うたら友達とみたいなね、ちょっと反発する時期でしょ。15、6歳言うたら、まあ、まさしく思春期で反発する時期、この時にね上手に心臓が大きくなるんですよ。心臓って自分を見つける臓器なので、だからなんか批判的になるんですよね。何のために批判的になるかというと、自分を見つけるため、周りを批判して初めて、じゃあ自分はどうっていう風に、そういう時期なんですよ。でそういう時期にやっぱりちゃんとコミュニケーションを取れる親子関係って、なんかやっぱり人生に、なんていうの、大事なものを注入できるというか、だから体がどう発達するかにのいろんなこう場面場面にどんなコミュニケーションすればいいのっていう親子関係学を今本でまとめてるんですよね。なかなかこれを、本当これを実践的に教育現場とか、まあ、幼児教育とか、どころに使ってもらおうっていう、そういう講座というか、そういう人たちをこう養成するプログラムになってて、なかなか、
いやだって僕、まあ確かにこう過酷な生活ではあるけれど、こう旅ばっかりしてて、で、まあ、休みもない落ち着きもないみたいなそんな中で2年ぐらい前ですかあれね、2年ぐらい前に僕もうすんごい体調が悪くなって、で落ちてもう大変だった時に、ね、新平さんに俺は助けてもらったなと思う
んで、ね、いやいやいや、そんなこと言ってもら
って、それこそね、もう心の中のことまで、こう誰にも喋ってないようなことも、もう新平さんの前で全部洗いざらいぶちまけて、でそれと今起こってるその体の現象となんかね、こう整えてもらって、なんかもうボロボロ泣きながらのね、
なんかねびっくりしましたけど
泣きながらのメディカルチェックも、
まあ、やっぱり天才は天才なりの分かんない世界っていうか、で僕もだから全部受け取れたかどうか分かんないですけどね、なんかやっぱり、まあ芸人のね一つのこの芸の究極の世界っていうところって触れられないじゃないですか、僕は。 わかんない世界があって、
いやいや
いや、いやここの葛藤こんなにあるんやっていうのがね、やっぱ
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。中村文明が塾長を務める伝説の私塾ご縁塾が7月よりスタートします。座学ではなく行動学を軸に全国各地で様々なことを体験、塾生と体験を共にすることで新しい自分に、新しい人生に出会えるはず。物にあふれる時代、自分の体験にお金を使ってみませんか。大阪、名古屋から約2時間、中村文明の故郷大杉谷に遊びに来ませんか。中村文明のおかんが店長を務める喫茶軽食花咲くところ、夏限定で鮎のつかみ取りをスタートします。お子様と一緒に素敵な思い出を作りに来てください。どちらの詳細もホームページにて公開しております。カタカナでクロフネと検索ください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
でもだってもう、うん、あのどん底の一番しんどかった時、うん、もう全くご飯食べれなくなって、うん、ほんでそう食べたもんもこう出ていくのに全くこう消化せずに、うん、食うたまんまに出てくるとかね。
僕未だに思い出すのはね、品川の交差点歩いてると、うん、あこう文明さんの現場
に、そうそうそうそうあの品川駅から品川プリンスに渡っていくあのマクドナルドの前のあの交差点のところでブワーって戻してしもてね、これ前歩いてるおばさん3人に服にブワーゲーかけてもって、うん、そのまんま倒れて、もう E.T. があの小川で倒れてる時みたいなあんな感じやったですよ。
モラスマニアックです。
もうイメージ出て
る。なんかこう白になって固まってるみたいな、
ね。まあそんな感じで。
もう救急車で運ばれそうになったんやけど、運ばれたら絶対入院やと思って。うん、
すごい。
で公園穴開けれんし、つってね、うん、もう頼むから救急車呼ばんでください言うて、うんうん、そう言いながら新平ちゃんのところへその翌々日ぐらいに駆け込んで、
ね、倒れてもうたんや言うて。まあ本当にね、でもあそこからすごいやっぱり元気に今
の。だってあの時の2時間か3時間、うん、洗いざらいいろいろ喋ってでね、しんぺいさんの、まあしんぺいさんってお医者さんじゃないから、うん、その医療行為っていうのをなさるわけじゃないんだけれど、うん、僕のまあ一応体の中のいろんなものをこうね、うん、ちょっと、うん、変態な機械を自分で作って持ってたりするからこのことあんまり難しい、説明しにくいんですけど、あまあまあまあそれはあんまりこう思って出るとあんまりね、忙しい上にそんなことね、なかなかできてしてられんからですよけど、でも新平さんなりのチェックをしてもらって、まあ、そこにちょっとこう愛の施しを受けたらですよ、あんなに食えんかったのにあの後あ直後にあの伊勢海老の飯食いに行きましたよね
行きましたね、
うん、うまい言ってました
もうもりもり食ってほんでそれだけで食い足りんくて、うん、で2時間後ぐらいにまた焼肉食いに行ったもうねこんなにも自分の体の中のスイッチって入るもんなんやなっていうね、うん、もう脳といい内臓といい、うん、だってあんなにゲーゲー戻して、うん、あんなに夜になったら毎晩熱が出て、うん、朝になったら逆に低体温になって、ほいで変な話も最後の頃もねうんちももう白っぽかったもん、
あららら
もう白っぽいうんちしか出へんかって、ね、もういよいよ死ぬかもしれんと思うぐらいね落ち込んでたのに、ね、
これだからねすんごい乱高下してるんですよ体の中、体温も血糖値も、
うん、
要はすごい低血糖になったり、うん、すごい高血糖になったり、
うん、
低体温になったり発熱したり、
うん、
pH も多分ねすごい酸性になったりアルカリ性になったりするから、うん、ああいうふうに下痢になっちゃったりするんですね、
うんうん
まあ、極端なんですよ、
ね、
だからこの器の、まあ、幅っていうかね、
うん、
それのその立ち位置をもう一回見直すためには、うんちょっとそういう時期ありますよね。だからある種それが、まあ、整ったら今度また器が広がるみたいな。
ぜひでもね僕はほんまね新平さんにいろいろ見てもらってしたとかねそれをまた自然治癒力という形でこ う,
う
その辺の勉強をね多くの人がちょっと学んでちょっと意識してするだけで なんかね、ほんまにこう医療が変わるなっていうことをね、あ、
うん、今そのメンタリングメディスンアソシエーションって言って、
ややこしいな、
略して MMA っていうんですけど、まあ、福島先生のメンタリングと、うん、で僕はよく支持させてもらってる川島明先生、統合医療のね、うん、ドクター、大ドクターがいるんですよ。
川島明先生、
この先生面白い先生。
どこの方ですか？
今は東京で、
東京で
やってらっしゃるんですけど、統合医療の、まあ、日本の第一人者です。おー、その先生と僕とで、まあ、一つ作った会があってですね、うんうん、でそれでこうやっぱり医療にもっとこう希望をというか、うん、もっと選択肢をっていうことですね。でそのために必要なのは、まあ、患者学なんですよ。うん、患者が選ぶ力を持つっていうか、うん、やっぱりそのさっき言ったような諦めないだとか、うん、まあ、ええねんこれでっていう、こんなもんだっていうふうに自分の命をね評価してしまわないような、うん、でその時にどう大事なのは、何のためにやっぱりね健康になるのかとか、うん、ね、この健康になったら先に何が待ってるのとかいうのを一緒にメンタリングで考えながら、で医療選択をしていく。で賢い患者が増えると、
う
ん、やっぱ医療もプレッシャーだから、
そうですよね、
お医者さんたちもめちゃくちゃやっぱり気合い入れるんですよ。うん、まあ、医療向上するみたいな感じですよね。だからやっぱ患者学から始めようっていう組織を、まあ、活動できないと。8月の11日にちょっと大きなイベントやるんです
よ。いや、それこそね、うん、僕が五円塾とかね、五円紬大学とかって言ってこうやってる、ね、ビリーさんなんかにいっぱいお力借りてやってる、はい、その勉強会のみんなも、うん、学びたい人たちが多くて、うんうん、なんでその売り上げ上がるとか、うん、会社の方向性とかね、目標発見とかね、うん、なんかそういうのってどこにでもいくらでもあると思うんやけれど、うん、でもやっぱりみんなね、もっとこう専門的でもっとこう踏み込んだ、うん、なんかそういう学びをしたいとかって言って、うん、言われて、なんかね、その五円紬なり五円塾とかのなんかこう大学院じゃないけど、うん、その定期的じゃなくても不定期で、うん、ちょっと自分らの日常ではその聞くことのないような、体感することのないような、うんうん、ちょっとなんかもうぶっ飛んだような、うん、そんな世界を提案してほしいとかって今塾生からいっぱい話が来てるんで、それまたね、新平さんにもまたお願いして、だって健康じゃなかったら何もできひんわけですから、うんうん、なんかそういう新平さんみたいな人とかね、うんうん、それとか例えばこう心理学のこうちょっと突っ込んだような、うん、とか疫学のこととかね、
いいですね、
う
ん、
それとかこう、うん、体のこの筋肉とか骨とか、うんうん、そっち系のこうなんていうかな、ヨガのような、あ、なんかこう武道のようなみたいな、
うちそんないっぱいゴロゴロありますよ自身は、うん、でその川島明先生が将来的にやりたいのは統合医療の大学院を作ると
。要は統合医療って簡単に言うと西洋医学と東洋医学の間みたいなもんなんですよ。
まあ、それをこう統合していこうって話なんで、ね、
あ、西洋東洋を統合するという、
そうそうそう、で、ね、その世界で今統合医療を推進しているのはアンドルー・ワイルという、うん、まあ、アリゾナ大学の、ね、大教授なんですよ、うん、で今年も75歳なんですけど、日本大好き で、うん、でもお忍びで京都とか来てるんです、ね、うん、でたまたまそのアテンドをしてた人が、うん、僕の知り合いで、うん、ワイルは京都に来んねんけど、うん、新平さん行かへんって言われて、うん、行きますよ、それ世界の統合医療のアンドルー・ワイルスったら神様みたいな人だから、僕らからすると
マイケル・ジャクソンみたいなもんや。
まあそうですもう本当に、まあ、ちょっとよう分からんけど、まあでもワイルは、はい、まあ、言ってみればスーパースターなんですよ。そんなスーパースター京都のお忍びに同行させてもらえるなんてって言って行ったら、本当6人なの、パーティーで、パーティーっていうか、いや、マイクロバスで6人だけでずっと一緒にいて、うん、でいろいろ質問しようと思ったら、今日は休暇中だからあんまり質問できなかったんですけど、めちゃめちゃ仲良くさせてもらって、でその先生、まあ、ワイ・アンドル・ワイルって言ったら、もう多分ラジオ聞いてる方も、うん、ああ知ってる知ってるみたいな、うん、それぐらいの世界的に、まあ、僕らにとっては最高峰ですわ、うん、日本でも小津先生とかいろいろな先生いますけど、うん、そのなんか、まあ、要は世界一の人なんですよ、うん、その人と一緒に、まあなんかね、やりながら結局、まあ、統合医療っていうのはある種一人一人の体に起こることであって、うん、無理やり統合するっていうのもね、うん、まあ、それはそれでちょっとなんていうかな、無理があるから、うん、ある種やっぱり患者が賢くなってもらうことっていうのが、うんうん、一番の統合医療の推進なんだよと、うん、経済的にも、まあ、コスト的にもね、今医療費が高くなってるから、うん、自分でできることは自分でやろうみたいなことを一人一人が考えること、これは統合医療なんだっていう話を聞いて、うん、
こう
みたいな、やっぱ患者学やなって、日本で患者学やりたいんですよって言ったら、応援するから頑張ってみたいな、世界最高峰のアンドルワイルに言われてですね、頑張りますみたいな、やりますやります
言って、僕もマイケルに言われたら踊りの稽古しますよ
そりゃそうでしょ、マイケルに言われたらそれはもう僕でもやろうかなみたいな、ね、
まあ、もう言い張れへんですけどね、
なくなりましたけど
いやだけど国民がなんか医者に行かなくてもいい体を自分たちで作ろうよって言ってみんなで呼びかけて、あ、それこそ長野県なんてなんかピンピンコロリ政策とかつってね、なんかもう本当死ぬまで元気に元気に畑とかいろんなところで働いて、ピンピン元気に生きてコロッと死のっていう、もうなんかあれを掲げた瞬間からなんかに長野県はもう沖縄を男性も女性も抜いて両方長寿ナンバーワンですよね今。
そうですね、
あの野沢菜ばか食べてて、どっちか言ったら塩分たくさん取ってて、長寿というよりは短命の県だったはずの長野県民が意識を変えて声を掛け合って、あんた病院行くっていうことは用事もないのに行ってる年寄り多すぎるよって言ってね、年寄り同士が言い合って、で病院行くぐらいだったら一緒に歩こうとか、病院行くぐらいだったらお金使うて、行くぐらいだったら畑仕事一緒にやってね、ほんでカロリー消費して自分の強い体作っていくようにみんなでやろうや言うてね、で僕私らが病院行けば行くほど国家の医療費がどんどん加算でいって次の世代へ向けて荷物渡してまうから、
そうなんですよね、
さあからみんなで元気だろうっていう、この長野のやったような呼びかけをね、全国で当たり前のようにやりだしたら医療費って絶対下がるでしょうね。
浜松市ってこの間ね僕公園に行ったんですけど、やっぱ浜松市って健康寿命が一番長い市なんですよ。健康寿命は寝たきりにならずに、病気にならずに自前で全部できるおじいちゃんのおばあちゃんのその健康寿命一番長い市なんですね。どういう政策したかというと、いやもう市の、ね、財政も苦しいし年金とか先延ばしますよみたいな、プレッシャー与えて、なんかこう要は そこの会社の人たちに、いや定年制を延ばしてくださいみたいな、そういう政策を打ったら、何わしら働かなあかんの、せっかく年金でゴロゴロしよう思ったのにって、いやこんなん働かなあかんねやってなって、みんな働き出したらぐんぐん健康寿命が伸びて、なんかやっぱり健康でいなきゃいけない理由があると、人間の体って健康になるようになってるんやっていうのが、まあ、明らかになったっていう話があってですね。
なるほど、
やっぱり健康を目指してたら健康になれないんですよ、健康の上に何か働かなあかんとか、世の中に貢献せなあかんとか、まあやっぱりね、文脈さん言うやっぱり人生なんで生まれてきたんやとか、何のためにこうね今があるんやみたいなことがまず根底にないと健康になれないっていうね。
僕らもでもそれのもうちょっとこう短期的なもので見ても、僕風邪ってほとんど引かないんですよね。っていうか、まあ、気張ってるつもりはないけど、でもスケジュールばーいっぱい入ってて、で僕らって熱9度あっても公演せなあかんでしょう、だってチケット、ね、500枚とかで出たりとかしてたら、すみません風邪ひいて熱出たんで今日休みますわとは言えへんかな。だから過去にね、9度以上熱あってで毛布かぶりながら喋ったこと3回ぐらいあるんですよ。
毛布かぶりながらすごいなそれ。
だけど、まあその前に担々麺とかの辛いラーメンとかね、ガン食っといてから毛布かぶって、それで喋ると汗だー出て、ほんで公演終わったら熱下がってるっていう、なんかそういうパターンで治すのが、
治す、
よかったんやけど、
公演が治す治療。
だけど正月とかになると、僕ちょっと長期で10日とか休みあるんですよね、公演入らないから、ほすとね一年中ずっと気張ってて全く風邪ひけへんかったのに、もう最終今年最後の公演っていう前の晩ぐらいからもうゾクゾクし始めるんですよ。ほんでゾクゾクし始めて、やばい明日の公演終わったら俺熱出すわと、もうそう思うと熱出んの。これその後年末年始ゆっくりしようと思ってると大体寝込むんですよ。
なるほど。
でも子供ら連れてスキーに行くって予定があるとね、風邪熱は出ないんですよね。
やっぱりだからそういう意味でね、僕心と体って、まあ、そういうふうにつながってるじゃないですか、ね、心と体は別々に見るでしょ今の時ってね、だけど本当はやっぱり心の1年間の様子とか、そういったものを、まあ、その人のライフスタイルとか、ね、ここで熱を出すパターンとかいうのを見極めた上で治療とか、そういう対策とかね、寝れるようなそのトータルなこういう、ね、医療みたいなのがあるのでね、めっちゃええなと思ってるんですけど、
いやもう新平さんにはね、もうほんまに 医療の話になるともう終わらなくなるぐらいいろんな話があるんで、もうぜひもう今週1週間に終わらず来週もぜひっていう感じなんで、そしてまたあの子育てのことなんかもね含めてちゃんと来週お楽しみにということで、
やばいな、
やばいことないと思いますけど、
全然これが自然に起こってる出来事でしてね、まあ、そんなこんなも含めてまた来週お楽しみ、
多分ね、ここから歩いてすぐ来れる距離にもらえますから、
ね、ご近所
だから、はい、近所なんで、はい、
また来週もちょっとぜひお願いしたいと思います、
はいはい、
というわけで、中村文明と、
小野黒新平と
ビリの3人でお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。思い込んでる君の心のドアの鍵だよ。大丈夫、君の中で夢や希望眠ってるだけ。使い道わからない。